キャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。公認会計士、税理士でファイナンシャルプランナーの森井純さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、お財布、
はい、
クレジットカード、
はい、
まあ本当にこうね、分かってるようだけどそうだよなってこう反省するところがたくさんあったんですがさあ、ラストとなる森井さんからのお金にまつわる話、今朝のテーマはこちらです。はい、今さら聞けないネットバンキングって何。まあ、最近よく耳にするようになったネットバンキングという言葉なんですけど、まあネット上の銀行と聞いてもなんとなくイメージは浮かぶかなと思うんですが、何ができるんだろう、わからないっていう方も多いんではないでしょうか。今回は森井さんに今更聞けないネットバンキングの基礎知識を教えていただきます。まあ、本当にこう基礎の基礎っていうことで、使ってる方と使ってない方結構はっきりしてるんじゃないかなと思うんですけど、改めてこのネットバンキングってのは何なんでしょうか。
そもそもネットバンキングとは何ぞやっていうところなんですけど、はい、パソコンとかタブレットとかスマートフォンとか、そういったツールからインターネットを経由して銀行と取引を行うこと、それをネットバンキングというんですね。
はい、
でインターネットバンキングとか、オンラインバンキングとかも同じような意味です。で今ネットバンクとかも聞きませんか。
はい、
ネット銀行とか、
はい、
それとはまた違うんですね。ネット銀行とかネットバンクっていうのはインターネット上での取引を中心としている銀行なんですね。
はい、
つまりネット銀行っていうのは無店舗型の銀行、で通帳がなかったり手数料がなかったり金利が高いっていう特徴がある銀行のことなんです。はい、ネットバンキングは取引方法なんで、例えばメガバンク、大きな大手の銀行のネットバンキングを使うっていうこともできるわけなんですね。でそこのところがすごく分かりにくいので、結構ネットバンキングの話をしているのかネットバンクの話をしているのか分からないみたいになってしまうんで、カタカナが多いので、ちょっとその辺は気をつけて聞いていただきたいなと思うんですが、
はい、今日はあくまでもネットバンキングの方ですよね。
取引方法の方でお話を、していきたいと思います。
まあ、普通銀行ですと、まあ ATM に行くとか、まあ支店に行ってお金のやり取りをしますけど、まあそれをインターネット上でやり取りするということをネットバンキングということですね。
はい、
で実際もう今ほぼどの銀行もこのネットバンキングで取引できますよね。
はい、ほぼできます。もう今やはりですね、この ネットバンキングがこれだけまあ、流行してきたというか台頭してきた背景には銀行側のコストの面もあるんですね。でも通常銀行っていうのは支店を持って自前の ATM をたくさん並べて人件費をかけて人をたくさん配置して営業を行っているんですね。でネットを通じて取引してもらうことで対面業務がまず減りますよね。で ATM 自体も少なくて済みますよね。でそうするとコストがすごく安くなるんですよ。で設備投資も減る、まあ、固定費も減ってくるということで、銀行としてはできるだけネットバンキングをおすすめする今状況にあるんですね。で大手の銀行でもメガバンクでもこう ATM でやると手数料がこれだけかかるけど、ネットバンキングでやればタダですよとか、手数料かかりませんよなんていうサービスも結構増えていて、そういった使い方もかなり増えてますね。
振り込みの手数料とかも全然違いますよね。
全然違いますね。変わってきますね。
はい、
ネットで、まあ、取引をする人はたくさんいるんですけど、ネットをまず契約する、ね、インターネットバンキングをやりますよっていう契約をすることで、コンビニの ATM 手数料が安くなったりもするんですよ。なのでやはりこのインターネットバンキングを申し込んでる人はすごく増えてますね。
実際まあ銀行側のメリットも聞いて、今ちょっと利用者側のメリットも聞きますけど、具体的に利用者にとってどういうところが得ってのは他にもどういうのがあるんですか。
一番はやっぱり手数料の低さっていうのがポイントになります。はい、であとは時間場所ですね。24時間どこでもできる、家にいてその振り込みだったり取引ができる、残高紹介でも何でもできますよね。 でそのメリットってすごく大きいんですよね。じゃあ雨の日にあ ATM 行かなくちゃとか、
ね、
もうすぐ家の近くに ATM がないこともありますし、行こうと思ったら時間がいて数量がかかったり、うん、いろいろと手間もかかるし時間もかかる、うん、でそれがやはり省けるというのが一番のインターネットバンキングのメリットでしょうね。
まあ本当今までだったらこう例えば昼間のうちにやっとかないとっていうのがう忘れちゃってたっていう夜にやっても家の中からできちゃう
できてしまう
っていうのは便利ですよね。
すごく便利ですね。
こう年代的にはどれぐらいの方が多いんですかね。
あと年代的には一番利用、はい、まあ、利用率として多いのが40代から50代の男性、
うん、
8割がネットバンキングを利用している。
そうですか、
はい、であと女性で言うと、まあ、30代から50代までの女性で6割から7割の利用があります、うん、でちょっと驚いたのが70代の男性でも7割近く、まあ、6割強の
そんなにですか、
はい、7割弱の方がインターネットバンキングを、まあ、利用している、
うん、
という、まあ、割と多いですねっていう
多いですよね
ところありますよね。あの多分想像より多いなっていうのが実感かなと思うんですけど、はい、まあ、これもやはり銀行側がインターネットバンキングどうですかって、うん、あの大手の銀行もこう作らせるインターネットバンキングをスタートさせることが多いんですよね、
うん、
なのでどこまで活用してるかっていうのはちょっと未知数なんですけれども、それだけインターネットバンキングっていうのは身近になってるっていうのは確かですよね、うん、
はい、まあ、なんかイメージとしては若い人ほど使ってるっていう感じだったんですけど、こう実際口座を持ってるか持ってないかっていうとわりかし年代が高い方の方が多いっていうことなんですね。
いやそうですね、あの40代50代の方はまあ手数料の面でもそうですし、うん、一定の銀行ではもう振込手数料自体がただ安くなるというより無料になる、うん、あの月10回まで無料とかいうことになると、うん、じゃあ ATM を使ってる時と どれくらい変わってくるか、うん、振り込みの量にもよりますけど何千円、まあ、使う人だと1万円ぐらい変わってくることもあるんですよ、うん、だからそうするとやはりあのこのインターネットバンキングを利用してその分他で使おうと、
うん、
まあ、そのやりくりの一つとしてあの今やってる方はすごく多いんじゃないかなと思いますね、はい、
まあ、本当にこう便利な部分とかお得な部分っていうのはここまで分かったんですけど、逆にこうここは注意ですよっていうポイントもありますよね。
はい、それが便利なことっていうのは危ないことでもあるんです、
うん、
でこれは警察庁の、資料なんですけど、はい、まあ、平成27年度の、不正送金の状況を警察庁がまとめてるんですけど、件数が1500件、
うん、
で被害額30億
30億
不正送金があった。不正送金って何かっていうと、まあ、そのパスワードだったり、うん、あの ID だったりを盗まれてしまって他の自分の口座から他のどっかにお金を勝手に送られてしまう、うん、自分が取引していないのにお金が動いてしまうっていうことがあったと、
うん、
でこれっていうのはインターネットバンキングが広がるとともに増えてはいるんですね、
うん、
で時々こう減ったりもするんですけど、もう新しいこう守る方法が確立されれば、うん、また新しくこうハッキングしてくる人もいて、うん、いたちごっこになってるところがあるんですよね。なのでなかなか減っても増える減っても増えるっていう状況に今あります、
うん、
でじゃあどうするか、うん、守る方法、自分の口座を守る方法なんですけど、一番大事なのはパスワード管理になります、
うん、
でパスワードずっと同じパスワードを使ってるなんていう方もいらっしゃるんですけど本当に危なくて、
うん、
例えば不正送金があった場合に銀行からお金が戻ってきたりするんですね、
はい、
銀行にこれ不正に送金されちゃいましたって訴えることで銀行が保証してくれる、
うん、
ということもあるんですが、パスワードをきちんと管理していなかった、パスワードずっと変えないで同じの使ってたっていう場合には、うん、お金戻ってこないこともあります。
ああ、そうなんだ。
そう、それは利用者側の過失になってしまうので、私たちがきちんと注意しないで使っていましたよっていう自分のミスになってしまうんですね、
うんうん、
だからきちんとパスワードを管理することっていうのはすごく大事なことですね、
はい、
あとは銀行であのウイルスソフトをまあ、提供していたりするので、うん、そういったものもきちんと使っていることも、うん、銀行側にとっては私たちが提供しているソフトをウイルスソフトを使っていませんでしたねっていうことにもなってしまうので、うんうんうん、きちんと 銀行がやっているものは使ってみるっていうことも大事です。でやはりどうですか、銀行のなんか今フィッシング詐欺とかも流行ってますけど、はいはいはい、ID とか乗っ取られたりとかっていうことって割と身近になってきてませんか。
まあそうですね、それこそまあ銀行に限らずですけど、まあなんかこう LINE とかでも、なんかこうこのカード買ってきてねみたいな謎のメッセージが来るとか、
そう、銀行ですがなんかこんなお知らせがありますとか、こう誘導されていってしまって、やはり ID やこうパスワードを盗まれてしまうっていうことがやはりあるんですね。で今多いのがワンタイムパスワードといって、はい、カード型だったりキーホルダー型だったりするんですけど、一定期間すると、まあ、1分とかでこうどんどんどんどん数字が変わっていって、その時しか使えないパスワードが生成される、でそれを使うことで本人確認になるっていうパスワードもあるんですよ、でこれはかなり今のところ、まあ不正送金を防いでいると言われているんですよね。でこれもやはりいたちごっこなので、またこのワンタイムパスワードをハッキングするようなものも作られてしまうでしょうし、100% 安全ということではないんですけれども、そういったものも新しいもの、新しいリスクヘッジができるものをこう取り入れていくっていう姿勢っていうのはすごく大事ですよね、
まあ、とにかくネットバンキングに関してはこのパスワードをちゃんと守る、
はいはい、
で過失を問われないように定期的に変えるなり、
はい、
ちゃんとこう銀行から推奨されたウイルスソフトを使うなり、ワンタイムパスワードを使うなり、
はい、
っていうことですね、
はい、一つ注意してもらいたいのが、はい、いろんなところでインターネットバンキングをおすすめされるので、開きっぱなしの人も多いんですね、開いただけで使ってない、始めたけどそのまま放置っていうのもすごく危険で、その時のパスワードが漏れてしまったら不正送金されてしまうので、きちんと使わないものは解約するなりなんなりしないと、いつまでもそのリスクっていうのが消えないので、そこのあたりは気をつけていただきたいと思いますね。
まあこれもいろんな銀行でやってた方がお得だろうと思いがちですけど、その分やっぱり
リスクが広がってしまう、
手口が多くなっちゃうからどこかで漏れちゃうかもしれない、
そう、 ATM 手数料のためにインターネットバンキングっていうこう短絡的に考えるとマイナスもあるので、その落とし穴っていうのをきちんと分かった上で使ってほしいなと思います。
まあ本当に3週のこれまとめになりますけど、できる範囲の管理ですね。
そうですね、で自分ができる範囲の管理のところまでしか手を出さないっていうことが大事なんですよね、で使える以上のものは使わない、で管理できる以上のものは持たない、
こう結論としては、もうそれにつきますね。
そうですね、
さあ今朝は森井純さんから今更聞けないネットバンキングって何というテーマでお話をいただきました。今日の講義ポッドキャストで月曜日に配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館のバナーがありますので、ぜひクリックして改めて聞いてみてください。今朝の講師は公認会計士税理士でファイナンシャルプランナーの森井純さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では朝活版大人カレッジ、今朝はこの辺で、また来週です。